美術系ラジオです。今日は、2012年の、6月の20日ですね。もう20日ですか。ずいぶん時間が経ちましたが、今日は東京都現代美術館で、開催されているトーマス・デマンド展というのを、見てきまして、近くの、バーミヤンっていう、ハリミレストランがありますが、そこで、食事をした後に今この収録をしようとしています。出席者は、糸崎君雄さんと生松、方向大の方に入れる安秀さん、吉秀さん、直江氏の吉田吉秀さん、それから栃原ひなさんと、彦坂直義です。で、一応 MC を彦坂直義がやりますが、ところが、実際的にはですね、これはトーマス・デマンドが、展覧会開催するのと同時に、カタログというよりは、一種の写真集ですよね。
はい、
講談社から写真集を出してらっしゃいまして、それの書評を、糸崎君雄さんが
日本カメラさんに
頼まれて、日本カメラで、
そうです。レギュラーではないんですけども、日本カメラさんから書評の依頼があって、でトーマス・デマンドの写真集が送られてきたんですけども、それを彦坂さんに報告したら、じゃあ見に行きましょうと。で、糸崎さんにとっても実物を見た方がいいですよということで、今日このメンバーでみんなで来たということです。
は
い、
最初だから写真集見て、それから本物見たわけですよね。
そうですね。
どうですか、その印象は。
いや、もう全然印象違いますね。
やっぱりその、
僕の方でその、前にも彦坂さんに指摘されたんですけど、その、写真っていうのは僕はその、そのデータだと思ってたんですよね。いくらでもネガがあれば、あとデジタル写真のデータがあれば、いくらでもこう引き伸ばしたり、プリントしたりできるっていう、そのイメージそのものが写真だと思ってたんですけども、改めてその今日、トーマス・デマンド見ると、作品がすごく大きいわけですね。
あれだけの画像を画質維持するっていうと、はい、結構大きいもので撮影できないと思いますよね。
そうですね。
あれ、デジタルなのか、そのアナログなのか分かりませんけども、かなりの大型カメラですよね。
そうですね。とにかくやっぱり 今ここで写真集をペラペラめくって見てますけども、その実物、写真のプリントした実物っていうその物質性っていうのは、他に買い難いもので、それは美術の基本ではありますけども、当たり前の話なんですけども、それは写真も同じだったということで、だから、その意味では僕もその自分の写真をどういうふうにプリントするのに仕上げたりするのかっていうのは、真剣に考えなければいけないと。いうところです。
糸崎さんと付き合いしているとよくわかるんだけど、結構糸崎さんって、一つの結論で結論を出して結構走るんですよね。
そうですね。
ね、
これはだからね、モダニズムの最終化というか、そういうことなんですよ。
もう現実は非常に複雑なので、一つのものでも様々な意味とか様々な機能とか様々なその存在の仕方で存在しているので、だから分かりやすく言えば、例えば生瀬さんのお父様っていうのは、生瀬君から見るとお父さんですけども、一方で見るとすごいオートバイに乗ってて、これは暴走族なのかっていう面もあるし、それからお仕事の面もあるし、お母さんとの関係で言えばご主人なわけだし、他に行けばなんか違うかもしれないですよね。その人物という面を持ってくるかもしれないから、一人の人間が一つの、その単純な形で物は見えないわけですよね。そういう複雑な総合性としてあるので、だから簡単に言うと理性能で捉えられるものではないわけですよ。理性能でこうこうこうだってレッテル貼って、うどんはうどんだって言われても、実はうどんがたくさんあって、ここでもそうですよ。中華料理は中華料理だって言われても、
そうですね。ここは本当に中華料理なのかっていう話もありますけど、 まあ、
うん、まあ簡単に言ってその美味しい中華料理屋さんもあるし、美味しくない中華料理屋さんもあるし、
ね、じゃ
あ中華料理屋さんって言っても日本人が作る中華料理と中国人が作る、中国人って言ってもいろんな地域がありますよね。上海で作ってるか香港で作ってるか、
ね、
北京で作るか作るかによって味は違うし、決してその中華料理っていう言葉で単一でこう決定できる部分がないわけですよね。で同じことがこの、まあ、写真っていうものに対しても、写真って言ってもいろいろあって、これがまずこのその本当にこの写真集見て、
はい、
写真集だけを見たときに、
はい、
トーマス・デマンドっていうのは写真っていうふうに、まあ、普通はやっぱり今の日本人で言えば見るんでしょうね。
うん、まあそうかもしれないですね。
でほら、あの解説書にもあの会場に解説のパンフレットが置いてあるんだけど、
はい、
最初読まないで見てくださいって言ってますよね、
はいはいはいはい、
でこれこの写真集を読まないで全然その人の情報を知らないでこう見たときに、
はい、
まあ、どういうふうに、まあ、例えば冒頭のなんかあの箱が積み上げてあるグレーの写真がありますけども、カラーだけどグレーだっていう写真ですよね。これはね、これあのモノクロ写真じゃないの でこの場合に、なんていうのかな、まあ、ある種の偽物性みたいなものは匂いますよね、
はい、
まあ、これ実際紙で作ったという、はい、まあ、しかもこれ紙で作ってもその糸崎さんが作っているような縮小して作っているんじゃなくて原寸大で作っているんですよね。
ああ、そうなのか。
そうですよ。だから それも作るのに、1個作るのに例えば半年とか1年とかかけて作ってくるわけですよね。だからこれはもうそんなにかかっているとは思わないですけども、だけどつまりこれだから原寸なんですよ、これ、
うん、
だから糸崎さんが作っているように小さいものを作っているんじゃないんです。だからその、まあ、糸崎さん最初から会った時から何年だったか分かりませんけど、まあ、最初からつまりほらそういう枠組みの糸崎さんは考えてらっしゃらなかったんですよね、
うん、
だから例えば、なんていうかな、いわゆる紙で段ボールですけど、段ボールで、作るっていうと日本だと、大竹新郎じゃなくて大丈夫、日々の勝彦思うじゃないですか、
はい
はい、日々の勝彦ぐらいしか考えないじゃないですか日本だと、
はい、
さ、その大元のね代表作家っていうのは、なんしたっけな、アメリカの、つまりあの日本の篠原潮さんがモノにコピーしたんだけど、あれはあのアレックス・キャッチじゃなくて誰だっけな、今僕の脳みそも年取ってるのはなかなか出てこないんですけど、どっかで出てくると思いますけど、そのいるわけですよ、
はい、
で彼のやつアメリカでも見てますけど、まあ一つの街作っちゃいますからね、小さな街、まあ村レベルですけど、とにかく巨大なもんですよ、うん、それ全部段ボールで作って、だからこっちはその街の中歩いてる。だからこの間のあの、新港村でやったあれは、だからいろんな人たちがあのベニヤで作ってます。あの規模を一人ってもちろん2つ使ってると思うんですけど、段ボール、採取された段ボールで全部作っちゃうからね、うわーあっちの先にあってこんなバカなことやって何なんだろうっていうでギャラリーさんで見れば当然売るからレベルが小さくなったり、
はい、
断片だったりなんかするから、それで作品誌みたいので見てもあんまりそういうバーっていうのも少なくて、あのギャラリー関係でこう出てきちゃうから、そうそう大きさが消えちゃってるわけですね。だけどその国際的にはそういうもんなので、はい、だから桁が全然違うわけですよね、うん、だからこう、まあ、だから、まあ、糸崎さんだけじゃないんだけど、日本の作家と会うと常にこう大きさの追求がないわけですよね。
そうですね。だからそれはまあ、彦坂さんの言うところの B 級芸術の文脈というか、やっと最近分かってきたんですけども、そのやっぱ庶民の芸術と貴族の芸術があってですね、それはその、まあ、あの中国の古典がね、そのやっぱり庶民と支配層の二重規範でできてて、うん、あの決してその、まあ、論語でもその孟子でも庶民を批判してるわけではなく、庶民は庶民らしくあって、素朴であればいいんですよ、厳しい規律っていうのは支配者層にこそ当てはめるべきっていう、そういう思想 でそうすると美術もその庶民の美術と貴族の美術があって、で僕はまあ中途半端だったんですよね。でそのまあ、僕がやってきたことは、だから言ってみれば庶民の芸術で、 うん、そうすると、まあ、大きさ追求しないとか、クオリティ追求しないとか、歴史を参照しないとか、芸術は爆発だって言ったりとかね、まあ、それはまあ今その、技術以外の文脈と引き合わせると、すごく自分の立場がよく分かるようになってきましたね。
うん、まあだから今日もまあ実物見た方がいいよって言ったのはまあ正しかったけどね、だから僕は全然この人を評価しないんだけど、うん、まあ、僕の場合だとやっぱり評価しない人をね、やっぱり きちっとできるだけ見ようとするんですよ、うん、だいたい批判してる人のものはそれなりにちゃんと見ようとしてるんですね、うん、だから見ないで悪口言っててもまあ、正確じゃないですよね。だからまあ彼のもの見たことありますけども、ただあれだけ今日今回みたいに大量に見てるわけではないので、だからまあ
これも紙ある
、うん、
でこの作品どう思ったか、その、まずどちらでいいのかいかがですか。
あ、そうですね、とりあえずでいけば、ま、紙なのかぐらいの感じなんですけど
あの、そう、紙なのかっていう意味は、あの、つまり、この写真っていうのは写真作品ではな、写真作品になる前に、うんうん、写真、報道写真の、例えば殺人があった、浴槽なら浴槽っていう写真があると、その写真を元にして、それをほぼ原寸大で、一回紙で作るわけですよね。だからシミュレーションして、舞台装置みたいなものを作るわけですね。でそれを写真に撮ってるわけですね。でこの写真、しかもその写真が、かなり大型写真ですね。だから多分これ、しのぐでは無理なので、江戸売店では、最低でも江戸売店では撮ってるんですね。まあ、別に、その江戸売店で撮るってこと自体は、その別にそういうカメラはあるし、僕もあの撮ったことありますけど、大型フィルムですので、まあ、今デジタルだと、これデジタルですかね。エトバイテルのデジタルってあるんですか。
いや、エトバイテルのデジタルはないけど、今画素数が上がってるので、うん、あの昔のその中盤カメラっていうのでもうしのぐぐらいいってるっていう話で、まあそれは技術の問題なんで、まあ、この人はどうやってるかわからない
です、うん、でもまあ普通に今日見たので見てると、まあそもそもエトバイテルを超えてると思いますけどね、その、うん、特に大きく伸ばしてるやつはもっと大きいの使わないと無理かもしれないですね、あそこまで伸ばすのがね。で、まあ、だから分かんないです、僕その写真家ではないってことと、ただアメリカを含めてかなりこうああいう巨大写真ですね、もっと大きいものも含めて、しかも高密度というか、そういう、それはだから日本の杉本博史さんのレベルではないってことですね、もっと上なわけですよね。あの杉本さんは映像別にですよね、あれは、だからそういう、まあだからそれはどっちかってたくさんの一方でその素人の写真が、あの携帯で撮るみたいなことが一方で来ますけども、だから今度プロの方は、はい、極限的に大型がひっくりしていってその差をつけようとするわけですよね。でこれはだからそういう写真なので非常にお金はかかってるわけですよね。で撮影技術的にも、高度なものをやってると、はい、だからその現場自体も実物で作ってるってことですね、はい、だから模型っていうと、はい、つい実物ではないと思いますけど、実物でやってくる。だからそうするとその制作する場所とかスタジオも必要なわけですよね。
うん、そうですね。ね、
伊藤崎さんのこの間の拝見したお部屋で実物で作るっていうと、大体部屋がなくなっちゃうんですよ。
まあそうですね。
うん、だからその現代美術という常識の範囲が日本と違うわけですよね。
そうですね。いや、僕だからその行きがけの電車の中で、パラパラっと解説読んで、原寸大で作ってるので、なんとかって読んだんですけども、もうすっかり脳内変換されちゃって、その写真がね、実物大に伸ばしてあるっていうことなのかと思ったけども、まあ、やっぱそうじゃない
ですね。なるほど。うん、まあ、いや、でも、うん、彦坂さんと話してて、その、干渉構造がないっていうことと、あとその大きい割に、なんていうか、多分リアルに伝わってこないからなのかなっていう気もするんですけど、すごくこう、大きい割に驚かないというか、
そう。
なんかこう、おおみたいなものはなくて、結構淡々としてて、ちょっとその、ハーフっぽい感じ。
だからそう言っちゃうんですけど、写真集にした方が、
そうよく見せます、ね、そうなんです。あれだけ大きい写真して伸ばして頑張ってるのに、うん、あれ一個一個値段考えるとちょっとめまい起こしますよね。
そうですね、
うん、で普通に言って平米、はい、まあ、インクジェットで出したとしてですよ、あれかあの何でやってるか分かりませんけども、うん、はい、インクジェットで考えても1平米3万3000円以上いきますから、
うん、
だからあれだけやるとその金額的にはかなり大変ですね、うん、僕も結構やってますけども、うん、あのその
なんかお金で使えちゃうんですよね。だからほら笹山なんかだとさ、僕が例えばオークションでほら A4 の写真を売ったりなんかしてると、はい、すごいバカにするけど、はい、こちらはだって一番大きいと6メーター6メーターの写真出力してますね。うん、150号だから2メーター40の FK も出してますけど、そうすると金銭的にすごいくたびれるんだよね。すごくいい作品作っても誰も日本で相手にしてくれないから、
うん、
ものすごい疲労感があるんですね。だからだんだん、まあ、その現実をの中で、まあ、しょうがないと思ってこう、ね、小さいものにもシフトしていくんだけども、だからまあ小さいものと大きいものっていうのも実はそのただ大きさのイメージで言えば大きさの上下ですけど、実際には物質的な部分があるから画素数その拡大しちゃうと、
そうですね、
画素的には荒れてきますよね。
そうですね、
で、
う
ん、あれは荒れてないので、
そうですね、
あのクオリティが高いですよね。まあ、
うん、そうですね、
大変なんです、貧乏人じゃできない、
うん、
だからハリウッド映画と日本映画の差みたいなもん
ですね。
いかがですか、こんなちっちゃい、
うん、まあ本当に、本当に、うん、
でこの場合も実物の模型そのものは紙の、だからいわゆる建築の中で建築模型ってありますけど、普通建築模型小さいんですけども、原寸大で模型作るっていうのは現実にはされてるんですね。
そうです、
うん、されてますよね。
え、だって建築でもされてるっていうのは展示場とかある
し、
あそこも最終的には住む場合もあるかもしれないですけど、基本的にはこういうものですっていうことで展示してるだけです。あと車とかバイクとかそういうのも原寸で作られるので、
あとその普通に建築作るときでもミスファンデロでやられてますけども、あのお金持ちのだから奥様が、うん、あのまあ、宮殿みたいなものって言うんだけど、それがだからいくら図面描いたりそのパース描いてみせても本人が理解できないので、
はい、
実物作ったんですよ。おすごい巨大な宮殿を、
はい、
かき割りですけど描かれてるみたいなもので、結局その実物を立って奥様が見て、私嫌いだわって、結局潰れて幻の作品が読んで読んで
て、
おぉ、面白いですだから原寸で作るっていうのはあの、まあ、極めて当然っていうか、そういうことがあるということです。だから紙で原寸で作るっていう意味はまさにそういうことで、
うん、ここの例えばですよ、あの水の部分っていうのも、
うん、
単純に印刷で、
それだけじゃないかなと思う。それで2枚重ねてさ、でこう接着面と浮いてる
部分、うん、かなり工芸的です。
あ
なんか僕もだから天に見ましたけどね、本物をやっぱ紙と水をどうやってるかなと思って、
うん、
まあだからこういうのももちろんその紙はまず彩色してるのは彩色してるわけですよ ね、 だからこれだって別に貸せば書けるわけですよね、
うん、こう印刷しちゃうのか、これもだってこの色自体色紙、こういう色紙ねか、うん、それとも印刷してこの色にしてるのか、
印刷して絵の具塗ってもいいわけなんですけど、
そうですよね、
ちょっと筆跡は残さないですけどね、
うん、
すごいデザイナーです
ね、うん、だからそのなんていうかな、写真集にした方が面白いっていう感じはしますけども、
うん、
ただこれ現あくまでも現代美術という文脈を前提にしてますよね、
はい、
だから実際の事件があった、必ずしも事件があったものだけではないんですけど、その今度でも東京都現代美術館でその解説のついてるものとついてない写真があるんですよね。
そうですよ。これなんかだから確か事件があったエスカレーターですかね。
そうですか。解説書っていうのは結構不思議な解説書ですね。なんかこう 配置図が書いてある割にこうところどころに数字が何も載ってなかったりして、そこの作品はじゃなくてもよかったのかとか個人的に思ってしまう。
まあ、特に言われがないものなんでしょ。
そういうことなんです
ね。うん、まあ、この解説に載ってるのはその
何かあった
ってことですね。うん、そうですね。僕はその写真っていう視点で見るとその構図をね、うん、どうやって決めたのかなとか、そのなんでこれを再現しようとしたのか、そういうその必然性の問題、それはどこでシャッターを押すかと同じ問題で、そこはどうクリアしてるのかなと思ったら、まあ、それはその事件の、まあ、その要は報道写真とかね、ネットに上がった写真とかを利用してて、まあ、そういうものを取っかかりにしてその絵を描いてる人はまあ実は何人か僕の周りでも知ってて、あのこの前森本太郎さんっていう人の個展見ましたけど、彼も写真をもとにまあ絵を描いてるんですね。
はい、あの、はい、あの、今何分から20分超えてるので1回切りたいと思います。
はい、もう20分過ぎてるの？